正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月1日月曜日でございます。午後1時を回りました。月が変わりました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
はい、
2月といえば何でしょう。
2月といえば、季節が変わる、節分。
お、節分のイメージですか。
そろそろ
で、今年は2月の2日です。
従来というか、なんか2月3日っていうイメージがあるんですけどね。
2月3日は今年は、立春ですね。
あ、もう明けてね、
はい、立春が今年は2月の3日で、その前の日2月の2日が節分、で実はですね、その立春が2月3日なのはなんと37年ぶりなんだそうです。今まではずっ と2月の、まあ、4日
そうですよ ね、 立 春、 立春大吉、2月4日ってイメージがね、
今年はですからちょっとこう得意な、ね、暦になってるということですね。まあ、いずれにしても暦の上では今週はもう春のスタートなので、これはまあいい情報かなと。僕は本当に暖かくなるのが待ち遠しくてしょうがないんですが。
いや本当ですよね。なんか梅がこれから咲いてくるかなみたいなね、
はい、で今日のお話はですね、はい、この前の番組でも少しだけ話題になったんですが、平年値というものがあります。天気予報のね、なんか平年に比べて気温が何度上がりましたとかね、
はい、
平年の大阪神戸の降水量は何ミリですとか、この平年という言葉にちょっとこだわりたいかなと思います。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて荻野さん、
はい、
今年2021年はですね、天気予報の世界で実はね、大きな変化があるんです。
大きな変化が、なんか いつかの番組でもなんかちらっとする、
そうそうそう、お話ね少しだけしましたけども、はい、平年値が今年変わります。
平年値がね、
うん、
平年値が何なのかも聞きたいですけど
今日まずはその話ですよね、はい、で今年はそれが変わるという年なんですね。これ実はですね、10年に1回変わるんですが、
なるほど、
まずね、その平年値がどういうものなのか、
はい、
ね、こういうことです。でその時の気象、まあ、例えば気温とか降水量とか日照時間などなど、こういうものや、例えば冷夏とかね、
はい、
暖冬とか小雨とか多雨とか、
雨が少ない時とか多い時ということですか。
そうそう、寒いな、ちょっと温度の低い夏であったりとかね、暖かい冬であったりとか、はい、そういうものを評価するね、そういうものを評価する基準として利用されます、この平年値というのは。
なるほどなるほど、
なので、はい、平年に比べてどうなんだ、と言ったら分かりやすいじゃないですか、その平年元の基準、これが、はい、まあ、平年ということになるわけですね。
なるほどなるほど。
でどういうものかと言いますと、ここからねちょっとややこしいんですよ、
はい、
基本的に平年値というのは、
はいはい、
30年間の平均したものが平年値となっています、
はい、
でその平年値というのは、例えば昔からねずっと同じものを使っていたら、どんどんどんどんやっぱり平年と今の差が出てきてしまう可能性があるの で、
そうです、ね、
これを10年ごとに新しくします、計算し直します。10年ごとに、
はい、それ必要性がありますよね、
そういう形で平年値っていうのは、できているんですね、で例えばですよ、
はい、
2011年、今から10年前、
はい、
2011年に使われる平年値というのは、使われていたかな、はい、使われていた平年値というのは、1981年から2010年、この30年間の平均値
ということですよね。平年値、
2011年に平年値として使われます、
なるほど。
でね、これが10年ごとに計算し直されるということは、
はい、
2021年、 つまり今年から平年値が新しくなって、
うん、ということなんですね。
2021年今年から使われる平年値というのは、
はい、
1991年から昨年2020年までのこの30年間を平均した値、これが平年値として使われるようになります。
なるほど。どうなんですか、うん、でも30年ごとをね、調べていて、時代っていう流れがあるので、
うん、
どういう傾向があるかっていうのもこれまた見れるじゃないですか。
平年値だけをピックアップして昔からずっと並べていくと、はい、やっぱりねその傾向が出てくるので、で、はい、その前にねこの平年っていうのは項目としてどんなものがあるかというと、
はい、
その前にね平年値ってなんだろう、世界的に同じものを使ってるのかと、基準があるのかで、実はこれあるんですよ。
そうなんですか。
うん、で平年値っていうのは統計期間の長さについて、例えば今30年平均じゃないですか、でこれ古くからいろんな議論が重ねられていまして、ちょっと古い話ですけども、1935年昭和10年に世界気象機関の前身であります国際気象機関という、そういう国際的な気象の何でしょう、集まりがあるんですね。でここで30年間の平均値を平年値にしましょうという勧告がされました。
うーん、なるほど、
うん、でその後ですね、はい、1956年これ昭和31年のことです。この年に昭和31年に10年ごとに計算し直すということも新たにそのやり方として加わったんですね。
うん、
まあ、このあたりはまあややこしいんで置いときまして結局ですね、日本では、はい、1921年から1950年までのこの期間、
うん、はい、
うん、この期間の平年値が一番最初の平年値で、ここがスタートで10年ごとにどんどん更新されてきております。
あ、ずっと昔からあったのではなくて、うん、1921年から、まあ、始めたというか測り始めた、
測り始めたのではなくて、うん、平年値として取り上げられたのが、
ええ、
1921年から1950年まで、うんうん、この30年間、うん、ここからまあ平年値がスタートしたということなんですね。
なるほど、はい、うん、
でそのどういうものがあるかと言いますと、
はい、
例えばまあ気温ですよね。
気
温も最高気温最低気温いろいろありますのでね、それぞれ平年値というのがあります、
うん、
それから日照時間であるとか、
はい、
それからもちろん降水量ですね。
雨ので
雪の降る量、雪の、積もった量、積雪量ですね、などなど、それが全部30年間の平均値として平年値が作られていて、10年ごとにどんどん更新されると、
うん、
いうことなんで、ちょっとややこしいでしょ。
結構ね難しいですね、うん、
要は平年値というのは30年平均されて10年ごとに更新されますよっていう
30年、そうですね、はい、はい、
で後半はですね、この平年値だけをピックアップして見てみると、はい、やっぱり面白い傾向がありますよというお話をしたいと思います。
お願いします。はい、はい、ここで一曲お届けします。バッドカンパニーでシーガル。
Seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. Here is a man asking the question, is this really the end of the world? Seagull, you must have known for a long time the shape of things to come. Now you fly through the sky, never asking why, and you fly. All right. you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. Now you fly through the sky, never asking why. And you fly all around till somebody, yeah, shoots you down.
でシーガルをお届けしました、
はい、今日はね平年値のお話をねいろいろとあだこうだお話ししてるんですが、はい、なかなか分かりにくいですね。
難しいですね。
うん、
はい、平年値っていうと私たちはすぐ例年なんかこういうことですか、例年こういうことですかって聞いたりするんですけど、
うん、
言葉のあやのようですが
例年に比べて、あの暖かいとか寒いとかね、例年という言葉もよく使いますけども、
よく使います。
あのお天気の世界では例年という言葉はあんまり使わないんですね。
そうなんですね。
でも意味としては平年と同じです、は
い、あそうですか、うん、
平年と例年というのは同じって考えていいかなと思いますね。
あなるほどね。
お天気の世界では平年という、
ね、平年とおっしゃるんですね、
しますが、
はい、
でその平年値なんですがちょっとねおさらいしましょうね。
はい、お願いします。
実は今年2021年、つまり今年は、平年値が新しくなりますよ。
はい、
うん、で今年から平年値というのは1991年から2020年までの30年間を平均した値、これを使うようになります、
はい、
で実はまあ、今日2月1日ですけどもね、まだね世の中にはこの新しい平年値っていうのは僕もねまだ見てないんです。
あそうなんですか、
うん、正式には、まあ、大体別に決まってないんですけども、3月とか4月とか5月とか、うん、このあたりから気象庁が正式に発表してね、平年値こうなりますよって、
うん、
ですのでまだ天気予報の世界で使ってる平年値は前のものになりますけどもね、
はい、
いずれにしても今年新たになるということですね、
はい、
でちょっとおさらいしておきますと、その平年値というのはその時々の気象であるとか天候を評価する基準として利用されます、
はい、
なので、うん、まあ、今年は暖かいですね、今日は暖かいですね、平年に比べて何度ほど高めですっていう言い方をするわけですね。その基準が平年ということになります。
はい、
でまあ、実はその基準になるっていうのも大きな平年値の役割なんですが、もう一つ大きな役割がありまして、その場所の天候を表す値として用いられます。
その場所の天候、
天候、また新しいことが出てきますが、まあ、よく使う言葉ですけどもね、
はい、
で天候っていうのは何かというと、1年を周期として毎年繰り返される大気の総合状態のことというふうに辞書には書いております。
なるほど、
うん、なので冬寒いと、
はい、
ね、それから夏暑いと、
はい、
でそういう1年の周期ありますね、春夏秋冬、
はい、
でこの周期のが実際どうなってるのか、でそれが、まあ、天候という言い方で表現される
ん
ですね。
天候、はい、
でその天候を表す具体的なものとしてこの平年っていうのが用いられます。
はい、
うん、ちょっと分かりにくいかもしれませんけどもね、
ええ、
で天候っていうのは1年周期なので、
はい、
1年ごとにどんなものかっ どんな天候だったのかっていうのはそれぞれこう特徴づけられるわけですね。でそれを平年で見ると分かっていくわけですね、その移り変わりが、
はい、
でですね、実際その今年から使われるね、その1991年から2020年までの平均値よりもその一つ前の平年値、またその一つ前の平年値を比べるとどういうことになってるかというと、ちょっと調べてみました。これね、計算しないと大変、出てこないデータでね、大変だったんですが、これ大阪のデータで代表させて紹介しますと、1961年から1990年までの平年値、
61年から、はい、
大阪の年平均気温が 16.2 度だったんですよ、
はい、
この時使われた平年値が 16.2 度、で1981年から2010年までのこの平均値は 16.9 度だったんですね、
うん
うん、だから昔に比べてやっぱり温度がどんどん大阪のデータとして上がっているという一つの、そういうなんでしょうね、結果が出てくるわけです、
10年ごとね、でそれだけ上がってるっていう結果なんですよね、
うん、そうなんですね、
そういうことなんですよね。
でこの平年値、昔の平年値と今の平年値を比べることによって大きな空気の流れというかな、はい、大気の流れが分かると。
そうですよね。
でこれはだからこの番組でもよく取り扱う地球温暖化が実際に進んでいるのかどうなのか、
はい、
この地点ではどうなのか、どれぐらいの強さで進んでるのかと、スピードで進んでるのかっていうのがこの平年を比べることで分かってくると
。そうですよね、今本当に分かりやすかったです。あの、うん、計算は大変だったかもしれませんが一言でね、あそんなにっていうのがね、分かりますよね。
昔からの平年の違いを比べるとやっぱり温度がどんどん上がってきてますよと。でちなみになんですが、
はい、
その今年から使われるね、新しい平年値の大阪のデータ、これもまだ世の中に出回ってないので全部手作業で計算できるんですが、計算しましたら、
そうですか、すごい、
とうとう17度台に突入です、大阪。
そうですか、
17.1 度、これも暫定的な数字なのでもしかしたら気象庁発表と違うかもしれませんけど 17.1 度なんですね、でこうやって考えると、やっぱりどんどんどんどん気温は上がってきてますよ。
本当ですね、それもなんか深刻な上がり方ですね、うん、
でちなみにですね、今手元にある過去の平年値の、先ほどお話しした1961年から1990年までの平年値で、この最初の年の1961年って僕が生まれた年なんですよ。
ああそうなんですか。
だからこの年と今を比較すると約1度大阪ではやっぱり気温が上がってるっていう、うん、
っていうことですよね。
わかります、
わかります。
何を意味してるかっていうと、うん、僕の人生の中で温暖化が進んで1度も上がっちゃってるっていうことなんですよね、うん、
すごいことですよね。
大体60ぐらい、60年ぐらい年はありますが
いやでもね、
そうなんですよ、
それって早いサイクルですよね。
なので、うん、僕のその両親であるとかね、おじいちゃんおばあちゃんっていうのはが生まれた時に比べたらもうだいぶ温度っていうのは上がってきてしまってるっていうのがこれでわかるわけですね、
ね、今本当に高校生とかね、
うん、
もう皆さんあっという間にそういうことになっちゃうと思えば、
うん、
これなんとかしないと本当に、まさきさん怖い。
そう、人間のその一生なんて地球のね長さから、うん、地球の歴史の長さからくれたら本当に短いじゃないですか。で、まさきあきらというこの人生の中でももう一度上がっちゃってるって割と僕の中ですごく衝撃だったんですよね。
いや本当私も衝撃的です、今聞いて、
うん
うん、
ちなみになんですが、
はい、
降水量もねちょっと調べてみたんですよ、昔の平年値と今の平年値ね、
はい、
でこれはですね実は傾向がないんですよ。
傾向がない、
うん、降水量が多い時もあれば少ない時もあって、
うん、
どんどん増えてるとかね、どんどん減ってるってことは実はない。
そうなんですか、
うん、なので雨っていうのは本当にその時期によって、うん、その気候によって大きくその差があるんだなと、まあ、ランダムに差があるんだなっていうことですよね。
また
の傾向はないみたい。
なるほど、またその日本というお国柄もあるのかもしれないですよね、
僕がお話してるのはこれ大阪だけのデータなので、ね、あの場所によってはまた違う結果になるかもしれませんけどもね、
う
ん、
そうですか、
はい、まあ、いずれにしてもこの今年から新たな平年値が使われるというね、そういう年になりますので、 僕たちはどう捉えるべきかというと、やっぱりその平年は新しくなるということはね、昔に比べて、気温だったらどんどん違ってきて上がってきてるんですよ、その上がってきている平年値を使う時代なんですよっていうことを認識すべきかなと思います。
なるほど、平年値、はい、皆さん覚えてみてくださいね。
今日は非常に分かりやすいね、ごめんなさい、分かりにくいだね。
いえいえ、
分かりやすく説明しようとしてなかなか分かりにくいでしょうけども、
分かりやすかったです、分かりました、
平年値はどんどん、高くなってますよ、気温の場合は ね、
はいねえ、はい、私もこれから例年って言わないで平年って使うかもしれない。
そう、
はい、
天気予報の場合は平年と比較してとかね、
はい、
それから昨日と比較してとかね、そういう言い方をしますけどもね、例年は使えません。
あ、皆さんちょっと気象予報士になったつもりで、はい、使ってみてください。
今日は平年値のお話でした。
はい、ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からのプレゼントね、月が変わりましたのでね、先月分の当選者の発表したいと思います。
はい、もうたくさんのメッセージをねいただきまして本当にありがとうございます。もう厳選なる抽選をいたしまして、
はい、
メールが苦手でハガキですいませんって書いてくださってるんですが全然もう逆になんか嬉しいですよね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ラジオネームがございませんのでそのまま失礼いたします。丹波笹山市からいただきました、坂井美智子さん、はじめ5名の方に当選をさせていただきましたが、昨年はお世話になりありがとうございました。これからもいろいろな情報提供よろしくお願いします。どうかお体に十分気をつけてお仕事頑張ってくださいとメッセージも添えていただいてます。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい
はい
はい、
防災グッズですね、プレゼントをお届けしたいと思います。
はい、
そして今月もですね、プレゼントは番組の方から防災グッズのプレゼントを、ねはい、させていただきますので、はい、皆さんこの番組の感想とかね、
そうですね、
今日はねちょっと僕正直言って苦労しました。なかなか難しいね、お話ししてたらなかなか平年の値ってやっぱり、ね
はい、
どういうものなのかって難しいかなと思いますけどもね、もうちょっと分かりやすくとかねご意見としてお寄せください。ちょっと僕反省気味ですけど、
いやでも、はい、例年と平年、私にこれだけでもすごく皆さん知っていただけたんじゃないかなと、数字が出てくるとなんか難しいですけれども、ぜひねでも具体的にこういうのが分かりました、こういうのが分かりませんでしたっていうご意見はいただきたいですよね。
はい、お願いします。はい、お便りね宛先はこちらになります。
はい、郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。ということで正木明の地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。